みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、痩せたいと願うすべての方の心とお尻に火をつけるためにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。通常営業に皆さん戻られました？
そうですね。やっと社会復帰できた感じになってきましたね。日常が取り戻してた感じになってきましたね。
なってきました？
かろうじてですね。僕は、はい、やっと普通の仕事のルーティンに戻れたっていう感じですね。身も心も。
永井先生、ぶっ倒れたりされなかったんですか？
いや、本当に、多分、はい、そのまま僕、イベントが終わった次の日の朝からずっと仕事で寝ずに動いた感じだったので、
うんうん、心配だった。
はい、その一週間が、終わった週の末の日曜日がお休みをいただいてたんですけど、
はい、
そこで気を失いました。
気を失った。
気を失いました。
ですよね。
気を失ってました。ただ、イベントが終わったのが7月の1日。はい、で、7月2日が月曜日で僕はお仕事に入ってたんですけれども、
はい、
気持ちの上で7月1日の30時とかそういう時計の感覚だったんですね。
うんうん。
でしたね。
はい。7月1日が終わらずにずっと続いてる感じだったので、その1週間は7月1日プラス何十時間っていう気持ちで動いていた感じではあったんですけど、
もうひっついちゃった感じなんですね。
もう終わってないっていう感じだったのと、意外とこれは後で気づいたんですけれども、
はい。
確かに体はもうものすごく正直へばってはいたんですけれども、
うん、
やっぱり楽しかったんだなと思って、頭がだからそこから割と普通の日常に引き戻されるまでが、意外と時間がかかった感じがあって、うん、やっぱりイベントのことがすごく頭に残っていた一週間だったなっていう感じだったんですね。
はい。
で、その後、ツイッターでいろいろとお話をしてくださる皆さんも増えたりとかしたのもあって、
うん。
だから余計にイベントのことが頭から離れないみたいな感じになっていた一週間って感じですね。
こんな感じでしたね。
でしたねって言ってますけどね、本当にね、
うん。
本当にイベント終わって、たのが1日の、8時半9時ぐらいに終わりましたよね。
はい。
で、片付け終わったのが
2時過ぎ。
手際悪すぎやろ。
ねえ。
ねえじゃねえ、おめえだよ。
かかりてきましたね。
おめえだよ。
割り振りが悪かったんですよね。ちゃんと。
え？
割り振りができればよかったんだけど、それができてなかったんですよね。
ごめん、それ以前の問題だと思う。
あ、そうなんだ。
ね、リスナー、会場来てくださった方、
うん。
いろいろ半助さんの料理が出てきましたが、
はい。
キャベツがある料理が、何があったっけ？
塩キャベツ。
塩キャベツ、そしてスチームディッシュでちょっと出ましたよね。
はい。
出ましたよね。
はい。
僕は、そうだね、荷物の搬入のとこは見てないんですが、終わった後の搬出。
はい。
イベント前からこの食事関係は仕入れ、お金が出ていくのは材料の仕入れなので、できるだけ最小な形で、極端な話、最後の最後の日曜日の夜の会は品切れになるぐらいの仕入れで行こうねと言って、うんと言ったので、
はい、
少しは伝わってるかなと思ったら、終わった後片付けの時にキャベツが12、3玉出てきましたよね。
え？なって
?7、8から12、3玉出てきましたよ。
いや、そんなないよ、そんなないよ。そんなに勝てないもん。
残り何玉やった？
え？いや、そんな勝てないもん。
もしもし、音がちっちゃいです。あ、もうちっちゃいふりしたな、今。
違う。そんなに勝てないって。
本当にね、キャベツがごっそり出てきてね。
いや、ごっそりは出てきたんですけど。
こっちがね、もう気持ちが下がるのね。もう文句を言う、突っ込む力もなくて、はっ、やっぱりやってるよ、こいつ、みたいな。もう、力が抜けましたよ。
あんまらかしましたね。
あん たは冷蔵庫の大きさ知ってる唯一の人間じゃなかったのか。
うん、そうです。あっちはどう？
ねえ、本当にパワーがそがれ、
うん、
でやっと脱出できたのが2時半ぐらいの感じだったんですよね。
2時半ぐらいでしたもんね。
ですね。
そして3時半ぐらいお金の集計等バタバタやり、
うん、
それから清算そして反省会と、まあ、3人が会うのがもうここで最後なんでね、やったという形だったんですが、それもまあイベントが楽しかったからなんとか心が持てた感じ。
はい、
そうですね。
ねえ、そうじゃなかったら暴動が起こってますよね。ミュージシャン系のライブだったら早く酒飲ませろで殴られてるよあなた多分。
確かに。
あ、そんな感じなんだ。
当たり前よ。
そうですよね。はい。
本当だよ。次回イベントは別の人間がやりますので。もう半助さんお飾りだけという形にやってみたいと思っておりますが。
よろしくお願いします。
熱が冷めないうちに次のイベントを決めたいですね。
そうですね。
うん。
非常にでも本当に面白かったっていう部分は、本当に疲れたり、いろいろ後片付けが大変だったっていうことはありつつも、
うん、
やっぱり面白かったというか、楽しかったっていう感じが非常にやっぱり強く残ってるので。
一番ハードだった永井先生がそう言っていただけるなら、次はいつだ？ここら辺なんだよね。
そうですね。もう
皆様も次回楽しみとか言っときながら、来週とか言うと、へ、そんなすぎじゃねえだろうっていう感じになっちゃうからね。
はい。で、また1ヶ月後って言っても、うん、この前行ったから今回はとりあえず見送らせていただいて次行きたいと思いますとか、笑顔で言われちまう可能性もありそうだ。
なんですよね。だからこの手は最初と最後なんだよね。反応がいいのがね。
ですね。
これで終わりです、やめますとかなるとね、今までメールくださらなかった方もまた続けてくださいとか言ってくださったりするんで。
確かに
あるんですが、次回あたりは絶対減るよね。
はい、一番恐れているのはそこですよね。
うん、
今回は本当に遠方からお越しくださった方も多くいらっしゃったので、
う
ん、
そうですよね、う
ん、
はい、
非常に本当にだから次にもう一度お越しいただきたいっていう気持ちはすごくあっても、
うん、
ものすごくお願いをしづらい感じって言ったらいいんですかね。
ただ来てくださった方が本当にツイッターで興奮を伝えてくださって、行きたいけど行けなかった方とかがツイッターで、あ、行けばよかった、やっぱり行きたかったみたいなことを言ってくださるのはありがたいですよね。
そうですね、皆さんがもう本当に直に感じたことをツイッターで上げてくださっていたので、
うん、
僕らが多分お伝えするよりも、
うん、
非常に多分聞いてくださっている方に、うん、何でしょう、伝わりやすくなってたんじゃないかなっていう感じがしましたね。
もう深夜の通販番組で利用した人の声みたいな感じだったですよね。
確かに、
ね、
そうすると怖いのは結果には個人差がありますと書いてある。
そうですね、
あくまでも個人の感想ですっていう米印がついてた。
そうだね、そうだね、それ
つけて回らないといけなかったのかな、
ね。じゃあそんな感じで、来てくださった方も含めていっぱいメールをいただきましたが、
はい、
今回はまず半分身内の猫好き様、
はい、
メールいただいておりますので読まさせていただきます。
はい、
こんにちは、猫好きです。先日はイベントお疲れ様でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。
前回よりも楽しくためになるイベントでした。ありがたいね。
ありがたいですね。
前回どんなイベントやった？
いや、楽しかったですよ。ためになったかどうかは分かりません。
うん。前回は撤収何時間やった？
同じ3時頃でした。あ、だから前回より1時間ぐらい早くなってるかもしれません。
30分か45分ぐらい早くなってるんだね。前回よりはね。
です。はい。
そっか。
ちょっと注文しましたよ。
注文してる。
片付けても野菜がどこかから顔を出すっていうエンドレスが1時間半ぐらい繰り広げられてたんですけどね。
前回のスタッフお疲れ様でした。
本当にお疲れ様でした。
はい、戻ります。私の結果報告が、リスナーの皆様にとって少しでも役に立っていると感じることができました。
はい、
会場でお会いした方々から、私の結果報告を聞いたので頑張ることができましたという身に余るお言葉をたくさんいただき、本当に感無量でしたと。
は
い、そういう意味でもやってる 猫好きさんももちろんだし、僕たちもこの番組をやっててよかったよねって思える楽しい部分がありましたよね。
ですね、はい。
多分やってる本人が一番楽しいよねっていうのがありませんでした、半助さん。
はい、
はい。意外とでもやっぱりシュッとしているって言われると。
ですし、うん、やっぱりそのこうなんて言うんでしょう、普段一方的っていうのも変ですけど、基本的には僕らが配信をして聞いていただく形じゃないですか。それが聞いてくださってる方のいろんなお話を聞けたりとか意見をいただけるのやっぱ嬉しかったですよね。
うん、うん。なんかパスが
また俺変だ。
パスがサイドラインを越えたので私がスローインで入らせていただきます。これからはしばらくやる気マックスでいきたいと思っております。イベントの準備をしてくださった半助さん、
はい、
はるばる遠い九州から出向いてくださった哲夫さん、そしてダメダメな私を気長に支えてくださっている永井先生、そして会場でお会いしたリスナーの皆々様方、本当にありがとうございましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで近況報告です。6月から新しい仕事を始めたのでバタバタしておりました。
お、
転職なさったそうです。新しい仕事は何でしょう。なんと今までスポーツとは無縁の生活をしていた私が去年からプールに行き始めて、新しい仕事はなんとプールの監視員だそうです。ブラボ
ー、すごい、そこまで、
素晴らしいね。ハンスケ見たか、これが工夫だぞ。
これでも本当にあの画期的な工夫ですからね。
素晴らしいよね。実は、冬にプール行くのが寒くて面倒でしたっていうか、猫好きさん出身北海道じゃなかったか
のはずですね。
だよね、
はい。
まあ、北海道の方は屋内はめちゃくちゃ暖かいっていうから出るのはやっぱあれなのかな。
あー、そうか、そうですね、あの、ね、環境快適だって言いますものね、北海道で皆さん。
それなのかもしれませんが、どうやったらプールに行けるかを考えたところ、そこで働けばよいんだという安易な発想からとは書かれてますが、めちゃくちゃ素晴らしい工夫から現在に至っております。
はい、確か
に、うん、仕事の前、そして仕事の後、どちらかにプールに入っておられるそうなんですが、確かに疲れますけれども移動時間がないという利点から最近はプールの回数が増えておりますと。
おお、
素晴らしいです。
これは素晴らしい発想にたどり着いた感じですね。
ですね。どなたかとお話しされてるのが漏れ聞こえてた感じなんですが、なんかスポーツジムみたいな感じ、はい、
あのようですね。僕もあのその時にちょっとお話をさせていただいたら、
はい、
今はプールの監視がメインだけれども、
うん、
いわゆるマシンジム施設が整っているところでもあって、
はい、
そちらの方のお仕事にも近々携わるかもしれないので、
はい、
そのマシンの設備も使えるように近々なるっていうお話をされてたので、う
ん、はいはい、あの僕が去年通っていた市民プール、福岡の市民プールなんですけれども、運営は水野さんとかなんか、
どこ、
しかも福岡市の中でもプールによって水野さんがやってるところとか、他のところが、他のスポーツジムが委託されてるところとかがあったけど、そんな感じなんですかね。
おそらくそうだと思いますね。どこかがあの委託を受けて、多分スタッフをそこで派遣したり常駐したりっていう形で運営されてるっていう感じなんだろうなっていう印象を受けたんですが、
すごい工夫ですね。
これはでも本当にあのよくそこにたどり着かれましたっていう、
うん、
しかもあのこれだけじゃなくて、
はい、
あの監視をしているだけだと、
うん、
やっぱり座ってる時間が長かったりするので、
はい、
その間にあの一時期流行ったのアブトロニックっていうお腹に巻いてピクンピクンって動くベルトがあって、それであの要は巻いているだけで腹筋を鍛えられるっていうマシンがあったんですけれども、
あ、なんか低周波っぽいんですか。
そうです、そうです。
おうおう、
それを巻きながらプールの監視をしているっておっしゃってたので、
感電しないんですか、大丈夫。
僕もちょっといろいろな意味でドキドキしたんですけど、電気系大丈夫かなっていうのと、
うん、
お腹つらないかなと思ったりとかもしてたんですけれども、
うん、
でその後猫好きさんと僕はメニューを作らせていただいたりするのもあって、
はいはい、
ちょっとお話をさせていただいてたら、その時に猫好きさんが私の今のお腹の硬さを覚えておいてくださいって言って、
はい、
ちょっとお腹の方失礼して触らせていただいたりとかしたんですけれども、
はい、
確かにちょっとずつ硬くなってる感がありまして、っていうのと、あと僕多分1年に近い10ヶ月ぶりとかそんな感じなんですかね、前回のイベントから考えると。に猫好きさんにそう直接お会いをさせていただいたんですけれども、
はい、
その時よりも閉まってらっしゃったんですね。
おお。
だから猫好きさんダメダメっていう風には自分の口ではおっしゃってますけど、
うん
うん、
ちゃんと成果が現れてるんだなっていうのを見て非常に嬉しかったっていうのが、猫好きさんに会った時に、うん、あの感情としてものすごく盛り上がったので、全然ダメじゃないじゃんってすごく思ったんですけども、うん
う
ん、
おー、はい、
ただあのその後にあのちゃんと悲しい話がありまして、
え、
片付けをしていた時にちょうどあの猫好きさんが上着をハンガーにかけたままで、
私が上着をお預かりしたのにお返しするのを忘れてしまってたんですよね、ごめんなさい。
で連絡がついて、
うん、
猫好きさんがその後一番最後の会に参加してくださった皆さんと、うん、ちょっと別のところで、うん、皆さんで楽しんでらっしゃるっていうことで取りに来てくれるって言って、うん、戻ってきてくださったんですよね、
はい、
うん、
でその時にその上着をお渡しして、
うん、
でまあ皆さんといろいろ頑張ろう、励まし合おうねっていうことで意気投合したんですみたいなお話をしてくださっていたようで、
うん
うん、
その中であの僕は甘すぎるんで痩せないんだっていうことであの満場一致を覚えたらしく、
長井先生が優しすぎるから私たち痩せないじゃないみたいなこと言われちゃった。
はい、そうですね。僕の石田純一だみたいな感じになっていたので、非常にあの、
うん、トレンディードラマの頃の石田純一のなんか言われるセリフみたいな感じだよね。
はい。で、あの、その前の日には、あの、うん、その前の日、6月30日ですね、はい、にお越しいただいていたタマさんからはツイッターで、
うん、
終わった後に、あの、その、一緒にタマさんと参加されていたっていうか、タマさんと同じ会に参加されていた方と、うん、最終的に僕はド S だっていうことで話がまとまっていたらしくてあの毎日毎日感想が違うっていう。
本当ですね。ド S で甘いどれだけトレンディーやって感じですよね、はい、永井先生ね。
とりあえず靴下を履いていたんですけれども、そこはちょっと見落とされていたらしく、
うんうんうんうん、そこの問題じゃないと思う、
はい、
うん、
でもまあ、本当にそんな猫好きさんが閉まっていたっていうのは、本当にすごく嬉しかったので、あの、メールをね、本当に毎回送ってくださって、それもすごく嬉しいなと思っていたのが、少なからず、やっぱりあの、その意識を持ってきてくださったことで、多分自分の体に働きかけがあったんだなっていうのは、非常に今回のメールを拝見していても、嬉しいなと思った部分ではありますよね。
そうですね。で、猫好き様にとってもイベントがモチベーションにターボをかける、アクセルかける結果になっていただいているようだし、あとはリスナー様も、聞いてくださっているリスナー様も猫好きさんの成果が、だっておっちゃん二人の成果よりはそれは女性の成果の方がいいよね
うん、それはおっしゃってましたね皆さんね。
当たり前だよ本当に。俺当日びっくりしたの、女性の反応が猫好きさん以外ないよねというのに半月さん気づいてなかったって本気の顔で、あ、そうなのとか言っててお前乙女心以前に人の心がなさすぎやろって感じがして、びっくりしたんですよ、
ね、はい、
おっちゃん二人の声発表なんか参考値もいいとこでしょ
なのか。
いやいや、それを楽しみにしてくださってる方もね、よく拝見はするので、
うん、
それはそれで楽しみなんだろうなっていうふうに。
いや、楽しみでしょ、あくまでもエンターテインメントでしょ、役には立たんでしょ。
そうですね、まあ、言ってるとこの番組自体があのものすごく画期的だと思うので、
はい、
男性だけでダイエットの番組やるってやっぱりなかなか画期的だと思ってるんですね。
そうだよね。だって同じか iTunes ストアの同じカテゴリー見ると全部アバター画像が、番組アイコン画像が全部女性のシルエットだよね、
はい、
うん、
ヨガものにしてもさ。
ああ、そうですね、
うん、
なかなかないと思うんですよ、男性だけでダイエットの話を
やってるとか
100回以上繰り広げるって
相当
実は珍しいと思うので。
うん、
いや分かってる半助君、
うん、
それを聞いてくださってる方が、
うん、
あんなにいてくださって、あの多分僕らよりも内容を事細かに覚えてらっしゃったりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、
本当にあのそれにも非常に嬉しいなっていうか、あのちゃんと聞いてくださってるんだなっていうのを改めて実感できた場でもありましたね、
うん、 当にありがたいですね。
ですね。
もう半助さん覚えてないことだらけでしたね、あなたね、見てたら。
はい。
あなたが覚えてたことはないね。もう皆無だったね。
でしたね。皆さんから言われて、うん、俺そんなこと言ってたって何か言ったか覚えてないぐらい言いました。うん、
本当にリスナー様に、あの、半助の身に染みさせてほしかった、あれを。
本当になんか最初の頃はこうだったっていう話から、
うん、
僕はこんなことを言ってたとかこんなもの食ってたとかいろいろとご指摘をいただきましたが、うん、一切覚えておりませんでした、
うん、普通物を提供する側としては、
うん、
破格の記憶力のなさだよねあなた。
だそうですね。
はい
はい、
猛省してメモリーを増量して、
うん、
ちゃんともうちょっと人の心を理解して受け止めて覚えるように
はいですね。
言ったよね。じゃあどうする、うん、具体的に、
前のやつを聞き直したりもしてます。あとメモを伝えるようにしてます。
それじゃ効果が出てないってことじゃん。
その後よ、その前後ぐらいから。あ、聞き直してるのはでも前もしてたから。
聞き直す。ほう。
あ、でも古いやつは聞き直してなかったのを今聞き直してたりしてます。
一個言っていい？
はい。
ね、半助さんね、メガネかけてるよね。メガネ古くない？はい、合ってる動画。
いや、合ってると思うけど。
検査してみたら。
うん。
あのね、ちょっとね、気づきが弱い方ってメガネが合ってない場合ってあるのよ。本当に物が見えてない、物が見えてないって比喩で言うけれども本当にそういう時あるから、まあ、それでも入ってきた刺激を気づくかどうかはまた別問題だし人によって受け取り方違うけど、メガネは一回見てみて近いうちに。
はい、気づいてたのでレンズは変えたいなと思ってたんで行ってみます。
はい、
そんなのかな、動画合ってないのかな、もう
目に関してはね、なんか少し改善されることを、
はい、
スタッフとして切に願います。もう私のストレスはすでに2年前で限界です。
2年前で限界突破してるのによくあれですよね、頑張ってくれてますよ。
ちょっと戻りますが、モチベーション、やっぱり永井先生ずっとやっぱり結局モチベーションをすごく気にされてるのかなと。もう僕がほらダイエットが全部わかってるわけじゃないので、永井先生が遠い視野でどこを見てるのかと。ね、永井先生が孫悟空の菩薩様だとすると俺たちは手のひらで均等に乗って端っこまでついたと思ってる孫悟空じゃないですか。わかんないけど、ずっとこの2年を見るとモチベーションの方が短期的なカロリー制限とか、
はい、
無理する運動とかよりも大事にされてるような感じがするんですが、どうなんでしょう。
あ、でも非常に今哲夫さんにおっしゃっていただいたように、僕基本的には現場の指導でも、
はい、
あのもうモチベーションっていう言葉は使わないですけれども、
はい、
いかにあの本当に楽しくやってられて、うん、自分の体が変わっていくかっていうことを喜べるかどうかだけが唯一提供できることだと思ってるんですね、
うん、
だからあの本当に技術だったり経験だったりっていうのもそのためにむしろ存在していると思ってるくらいなので、
はい、
どんなにいいことを言ったりどんなにいい技術を持っていても、
うん、
やりたくないことは絶対にしないじゃないですか。
はい、
なのでもう本当にそこを楽しんでやっていただけるように、うん、できればこの番組でもお伝えはしていきたいなと思っている部分でもありますし、
はい、
うん、
自分が関わっている方に関してはなるべくあのやらなくちゃいけないっていうよりは、
はい、
やっているあのやりたくてしょうがないだとそれはそれですごく嬉しいんですけど、
うん、
少なくとも、うん、まあそんなに無理しなくてもできるよっていう気持ちでやっていただけるのはすごく嬉しいなとは思ってはいるんですね。
ちょっといいですか、
はい、
あの僕がイベントの時にお客様にもうほぼ毎回ごとのお客様から言われたのが、哲夫さん頑張ってますねって言われ
て、言われてましたね、
はい、ですけど私頑張っては正直ないんですね。
え、
はい、その2010年12月お台場でやったイベント、あの時は頑張りました。
はい、
本当に永井先生恥かかしちゃいけんと思ったんでプール無理して行きました、
はい、
でプール自体がめんどくさかった、イベントが終わったのもあって終わったらもう行きたくなくなったし実際行ってなかった、
はい、
だからあれから行くと本当に頑張ってないで、うん、習慣になってますねも言われました、
うん、
でも習慣でもない、ほっとくと行かないと気持ちが悪いとかありますよねとか言われて、いやそんなことはない、すぐ行かなくても大丈夫なんですけどみたいな、
うん、
行かなくて気持ち悪くもない、
うん、
まあ一番近いのが永井先生が今言われた、そんなに無理しなくてもできるぐらい、
はい、
うんうん、
今でも3、4日、この前のイベントの時とかやっぱり4日ぐらいイベントで東京在、滞在中に動いてないと帰ってきて行くのがやっぱりその時はめんどくさかったもん。
ああ、まあそうですね、はい、そうですね。
でまたちょっと動いたらまたそんなに、永井先生言われた、そのそんなに無理しなくてできるぐらいの感じ、
はい、
のほほんとそのあたりの中間ぐらい、うん、頑張るほどの意思は当然もともとないし、ないのは分かってる、
うん、
で完全に習慣になって無意識にできるわけでもない、しないと気持ちが悪くなるわけでもない、
うん、
動くのにそんなに無理がいらないぐらいの感じ、
うんはい、
な感じなんですよ、
はい、無理やり体を望んではいないけれどもやらなくちゃいけないなっていうところではないっていう感じです、
うんうん、そうそうそう、やらなくちゃいけないほども思ってない、めっちゃ、うん、
でもそれが習慣化ってなんじゃないですか、
それでいいんですか、
いいんじゃないですかね、どうなんですか永井先生、
まあ一つ例えば習慣になってるかなってないかっていうことで言うと、
はい、
なっているっていうことではあると思うんですね、
うんうん、
習慣化って実は習慣にしようと思ってるうちは習慣になってないじゃないですか、
はいはい、なってないからしたいと思うわけですよねしなきゃと思うわけですよね、
はい、
なので普通にできていて、極端な言い方をすると、
はい、
やらなかったことを後悔しないことが習慣化だと思ってるんですね、
おお、
え、ごめんなさい、やらなかったことを
後悔しないことですっていうのは、
はい、
あ、やらなくちゃいけなかったのに今日できなかったって思うっていうのは、
はいはい、
負荷がかかるわけじゃないですか自分に、
はい、
っていうのは次に動かなくちゃいけないっていうことで自分にプレッシャーをかけた状態で望まなくちゃいけなくなるんですよね、
うん、
でそれが積み重なっていくと、うん、やっぱりやらない方に体も心も向きやすいので、やらなかったけどまあいいや次やる日があったらやろうっていう気持ちでいられるのが、
うん、
正しく習慣化できてるっていうことだと思うんですね、1週間に何回できるっていう形ではなくて、
はい、
あ、やばいやらなかったって思わずに普通に、あ、今日できなかったけど、うん、また後でやろうって思えるかどうかっていうのが実はキーポイントだと思っていて、
お
ー、なんかそれすごくわかる気がする、
ここはでも絶対皆さん勘違いするんですよ、習慣化するっていうのは、はい、
うん、
1週間で3回以上やらなくちゃいけないっていう発想だったり、
うん、
やっぱり数でカウントしやすいじゃないですか、
はい、
でも大切なのは無理をすることがなく、
うん、
普段食事をするのとかと同じくらいの感覚でできることで、
はい、
それがなのでできなかった時に、
うん、
あー、もう次この分なんだろう挽回するのすごいきついなって思っちゃうっていうのは、
はい、
うん、
やっぱり相当自分に対してきついことを課すことになっちゃうんですよね、
うんうんうん、
はい、
だからこそ本当にやれなかった日があってもそれはそれで構わないと思いますし、
うん、
習慣化のスパンって僕基本的には3ヶ月ぐらいだと思ってるんですね、
あ、これも体に成果が出てくるのも3ヶ月とかいう話だったじゃないですか、
はい、そうですそうです、
ここら辺も
そうですね、1週間の中で何回っていうと皆さん例えばお仕事だったり、
はい、
付き合いがあったりするとそんなにきっちりコントロールってしづらいはずなんですね、
うんうん、
だからまあ1ヶ月ぐらいで見ても良いですし、ただ1ヶ月とかだと、
うん、
やはり何か旅行がありましたとか、
うん、
何かちょっと本当にまとまったお休みが取れましたなんて言って遊びに行くなんて言うとペースが乱れたりもするじゃないですか、
はい、
なので3ヶ月ぐらいの一つの季節の中で平均してどのぐらい動けていたかっていうことがあって初めて判断していいことだと思ってるんですね、
へえ、そうなんですか、
はい、だからあまり早い時点で今週2回しかできなかったからダメだっていう考え方は絶対にするべきじゃないと思っていて、
はい、
どこかできるところで今週できなかった分またやれば良いだけの話で、それの期限が短ければ短いほどどんどんどんどん追い詰められちゃうので、
はい、
なるべくであればある程度本当に90日ぐらいのスパンの中で何回できたかっていうことで考えられるのが一番無理なく続けられるところかなと思っていて、
うん、おそしたらさっきのイベントの話は3ヶ月後っていうのはありなのか。
ありですけど、あと準備する僕らが大丈夫かっていう
ところ、そうだね、うん、
そこが大きいんですよね。
はい、じゃあそんなに3ヶ月のスパンで考える
ぐらいですね、はい、だから僕やっぱりメニューを今回も作らせていただいたりもしたんですけれども、
はい、
3ヶ月経つとおそらく体に変化は訪れるはずなんですね、しっかりできていると、
うんうん、
そうなった時にまた次のステージのご案内はもちろんしたいですし、うん、もしも変化が出てなかったらじゃあ何をどうすれば変化が出るかっていうことをやっぱり振り返るところでもあると思うんですね。それであればちゃんと体を長い時間をかけて苦しむことがなく作れていくって言ったらいいんですかね。多分一番はなんでこんなにやっているのに変わらないんだろうっていう思いの強さだと思うので、
うん
うん、
で変わらないのにはやっぱり絶対に理由があるんですよね、
はあ、
でそれを自分だとどうしてもやっぱりさっきの半助さんのメガネじゃないですけど見えなくなってしまう部分っていうのが出てきてしまうので、
はい、
例えば僕じゃなくてもそれこそ哲夫さんが自分が普段体を動かしている中からの経験値の話を聞くことで あそうだったと思うこともあるかもしれないですし、半助さんの姿を見てこんなに天真爛漫に生きていてもシュッとしてくるんだから頑張ろうと思えることもあるかもしれないじゃないですか、
うん、
刺激の受け方は本当に人それぞれにはなっていくと思うんですけれども、
うん、
ただ実際に技術的な部分っていうことよりも何か自分の心の盛り上がることを見せてもらえたりとか伝えさせてもらうっていうことがあるとすごく変わるところが大きいので、そういう意味で本当にイベントの活用の仕方としては、
はい、
皆さんがそういった形で自分のモチベーションを盛り上げるために定期的に使わせていただけるっていうのは非常に楽しくなるんじゃないかなっていう気はしてるんですね。
よかったね、ハンスケ君イベントやりたい言
う
て。
うん、よかった。
でも次思ったよりっていう言葉ないですからね。
あ、もうバレちゃってるもんね。
もう一回今回来ていただいてる方は分かってるわけじゃないですか、
うん、
だから今回と比べるじゃないですか。
そうですよね。やっべ。
次大事です。あれ、半助さん、この前よりも、ボテッとしてないですかって話が、ちょっとおかしくないんですよ。
まあ、次回もっとプレゼンテーションが上手くなっていることを、切に願います。
そうですね。次は、できるだけビジュアルで見せられるので、すべて用意して、
はい。もしもし？もしもし？あ、また電波が届かないふりしたな。
はい。
もしもーし。
え、もし？あ、あ、あ、どうですか？もしもーし。
もしもーし。
聞こえますか？
ものすごく遠くに行った感じになってます。
うん、遠くに行ったふりが上手だよ。
小さいですか、声が。
声が、うん、でも、それぐらい逆に大きく張ってくれた方が、まず声を張ろうや、半助くん。
はい。
張っていこう。
はい。
おう。
っていうか、声、
はい。
聞こえてます？ごめんなさい。
今聞こえてます。
はい。はい、さっき、都合が悪くなった瞬間に、フェードアウトし始めました。
うん、ああ、いいですね。
よくないよ。
はい、よくないか、
はい。
はい。え、なんで俺都合悪かったの？あ、次回か。次回、体が細くなってないとまずいってことで。
そうです。あとは声を張るっていうところで。
はい。
やっていただきたいと思っております。
はい。
切に願っております。おお。張れたじゃん。
うん。いきますよ。痩せていきますよ。
うん、うん、うん。
なので、次回は少し時間を空けてください。
あ、じゃあ、ちょっと待って。3ヶ月じゃなくて半年？
いや、3ヶ月ぐらいの方がいいのかな、帰って。
帰って短い方がいいんじゃないの、それだったら。
ですね。
ねえ、というぐらいやっぱりイベントが僕たちのモチベーションにもなるわけやね。
はい。
じゃあ、まあでもイベント毎日は当然無理だし、やっても3ヶ月半年なわけですから。ということで、この番組のリスナー様、私たちも含めて大いに利用している親和性が高いツイッター。
はい。
はい。
ですね。ちょっと続き、IT 関係の講習も担当しております。哲夫が、ツイッター講座、みんなのダイエット、要ツイッター講座のパート2。
はい、みんな席について始まるから。
ございます。
やった。
何のことはございません。前回、URL 書いております。ツイッターのページで、しかも、シャープ37ダイエットという、おそらくこの番組のリスナー様が、ダイエット絡みの、もしかすると、ダイエットに反して、美味しい食べ物を、というつぶやきだけが見えるようにしております。
はい。
はい。で、パート2ですが、もう、気楽に行きましょう。まず、それでやってみてもいいかなという方、とかやってみたいなという方、というか、はい、私も反応が欲しいなという方かな？だよね。見るだけなら、
ね、
はい、私たち、そして、ツイッターの常連さんの見るだけだったら本当に登録しなくて、前回ご紹介した URL を毎日1回でも見ていただけるだけで大丈夫です。
はい。
で、反応が欲しいな、という場合、メールアドレスをで登録していただいて、パスワードを決めて自分のアカウント、名義を作ってください。そして大事なのが1点、つぶやくわけなんですけれども、ツイッターはフォローだのフォロワーだのいうのがあります。
はい。
で、そんなのめんどくさいんでちょっと置いといて、今は何してるって出るんだったっけ？ツイッターつぶやくときに、今パソコンのツイッターのホームページ、twitter.com のページを想定しています。そうしますと画面の右上の方に、ツイートするというボタン、黒バックに青いボタンができてまして、その中に白で四角にペンを書く、ペンで書くみたいなツイートするというボタンがございます。そこをクリックしていただくと、はい、今どうしてるという形で吹き出しが出てきます。その中に書きたいことが書けるわけです。で、それが有名な140文字ということになってますが、ここで、じゃあ今からみんなのダイエットみんなのダイエット聞いてますとか、今からちょっとウォーキングしてみますとか書けるわけですよね。
はい。
で、その時に私は残念ですがあなたを知りません。なので皆様のあなたのつぶやきが見えないので、1個決め事キーワードがございます。それが先ほどから何度も言っているこの番組のキーワード、はい、シャープ37ダイエットなんです。別にキーワードとか、特別なキー操作がいるわけじゃなくて、文字を打つように、記号のシャープ。
はい、
そして、数字の37。はい、そして、ダイエットの DIET。これを文章のどこかに入れてください。ただし、注意です。まず注意1。Twitter サービスは、他のパソコンサービスと同様、英語がベースです。英語は日本語と違って I love you の時に I の後スペースを開ける、 love の後にスペースを開けるという風に単語と単語をスペースで区切るようになってます。
はい。
何が言いたいかと言いますと、シャープの前、そしてシャープ37ダイエットの T の後に、はい、両方ともスペースを開けておいてください。文字とくっつけて書いてしまいがちになってしまいますよね。
はいはい、
そうですね。
はい。私も時々やってしまうことがあります。なので、シャープ37ダイエットという単語が一番先頭にあるか一番終わりにあるか、そしてそれ以外のところとスペースで区切られている。これが大事です。こうしておりますと、先ほど前回ご紹介したシャープ37ダイエットの検索ページで検索に引っかかって見えるようになりますので、私もそういう、そういう検索キーワードで出てくるページを見ておりますので、今から登録してくださるあなたをフォローしてなくてもそのつぶやきが見えてきますので、あ、新しいリスナー様やなと、新しくつぶやいたなというのが分かります。ということです。
はい。
で、おまけのもう一個が、やっぱりコンピューター英語外人モードですから、シャープ 37DIET は日本語入力をオフにして半角英数でシャープ 37DIET と書いていただく方が確実です。ちょっと仕様が変わりまして、シャープが全角でもいいとかいうのがあるらしいですが、多分もう半角、うん、日本語入力オフのやつの方が確実なはずです。
そうです。
はい。なので、シャープ 37DIET というキーワードを 使っています。そのためにそれは半角英数日本語入力をオフの状態で入力する、また前後にスペースで区切るということだけをお気をつけください。
はい、
私たちが気がつかなくても常連さんも気がついてくださったりすると思います。
そうですね、
はい、モチベーションの維持に、そうですね、3ヶ月半年にはイベント、そして毎日はツイッターがとても向いてる感じがするんですが、どうでしょう永井先生。
はい、でも実際にあのイベントに来るまでそれほどツイッターも使ってなかったっていう方も、
はい、
今回イベントご参加いただいてから、
うん、
それこそイベントの内容だったり、
うん、
日々自分の動かれていることだったりをつぶやいてくださったりを非常にたくさんしてくださるようになりましたし、
そうですよね、
あとあのこの番組を聞いてくださっている方は本当にあの非常にあの温かい方が多いので、
はい、
先ほど哲夫さんがおっしゃっていたシャープ37DIET をつけてなんてことないことでも一言つぶやいてみたりすると、
はい、
そのつぶやきを見つけてくださって多分あの温かいやり取りをしてくださるようになると思うんですね、
はい、
で分からないこと等も教えていただけたりとかすると思いますし、
うん、
先ほどメールを紹介させていただいた猫好きさんの美味しい手料理の写真も定期的に更新されていたりしますね、
はい、もう残念なのはマー様の声が直接聞けないということぐらいですよね。
そうですね、そこだけは唯一悔やまれますね。悔や
ますね、あの可愛らしい声が聞こえないのが残念ですが、
はい、
ツイッターで、あとそうですね、イベント来てくださった方は自分のツイッターも読まれているんだということに気がつかれていると思います。
そうですね、
だったよね。なのでプロフィールちょっと一回書き込んだ後ででも書いていただけると、結構リスナー様がつぶやいた方のプロフィールまで見てどんな人かをチェックしているという。
そうです ね
動いてるだけじゃなくてその方がどんな方かまでチェックされているぐらい皆様は見てくださってますので、
はい、
淡々と書くだけでもモチベーション維持になると思います。
そうですね、あと、はい、多分これはツイッターならではのことだったりすると思うんですけれども、
はい、
例えばこの番組は今までもご紹介させていただいたように海外で聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃいまして、
はいはい、
そういった方がツイッターなさっているケースも結構ありまして、
はいはい、
意外と不思議なのはやり取りをさせていただいたりしてよくよく考えると、
うん、
あ、この方ね、同じ国内じゃないところだったり海外の本当に自分たちと生活風習文化の違うところでやり取りができてたりするっていう不思議な感覚はまた慣れてくるととても面白いの で、
そ う、 です、ね、
そういったところで楽しみを見つけられるかなっていうのもあると思います。
はい、じゃあもうダイエットにまつわる運動の成果と、あとはダイエット今日できなかった言い訳と、
うん、
あとはやっぱこれダイエットを好きな方は食べるのを好きな方も多かったですよね。
非常に皆さん健啖家でいらっしゃるっていう感じで、
すいません、健啖家っていうんですか。
はい、美味しくものを召し上がる方のことを健啖家って確かおっしゃったと思うので、
は
い、そういう意味で皆さん健啖家な方が多かったなっていう、
はい、誘惑も含めて美味しい食べ物画像が上がってくることが多いですよね。
そうですね、僕が定期的に、うん、体を動かし終わったりとか何々し終わりましたっていうと、
うん、
某エージェントモーモーさんが必ずものすごい美味しそうな写真をきっちり送ってくださるっていうのが、
う
ん、シャープさんなら DIET で読めたりもします。
モモさん、ハンスケを甘やかすことに飽き足りず、もう全員を誘惑にかかってますよね今ね。
そうですね、昨日も僕だから出張メンテナンスというのを普段やっていて、
うん、
それが終わりましたっていうことでツイートをしたら、うん、その後モモさんがまたねぎらいでお疲れですって写真を送ってくださって、
はい、
ものすごく美味しそうなお肉がドーンって乗っかってきたっていう、
はい、私も実は最近イベントごと以外はつぶやいていないんですが、あとはまあそっか、ウォーキングダイエットものしかつぶやいていないんですが、
はい、
昨日久しぶりに飲みまして食べまして、
ああ、
深夜のビール、深夜のお好み焼き、そして深夜の豚骨つけ麺を勢いでつぶやいております。
あれはちょっと意外でしたっていうか、豚骨つけ麺が、
はい、
割と哲夫さんがお住まいのエリアでも、
はい、
お店として割と普通にあるっていうことにびっくりしました。
うん、
はい、なんか店が改装して迷走しているつけ麺屋さん、一旦僕紹介されてすごく美味しいなと、豚骨魚介のつけ麺だったんですね、
はい、
で美味しかったんですが、迷走しましてそこがカレーつけ麺専門になったんですよ。
おお、
えらいピンポイントで攻めてくるし、すでについてるファンを捨てるなみたいな感じするじゃないですか、
うん、
はい、とても
ね、まるでハードロックのファン、あのハードロックのバンドがいきなり急にジャズを1枚出したみたいなね、
うん、びっくりしますね、
感じですよね、
はい、
だったんですが、それでやっぱお客さん減ったみたいで一旦潰れた
とか、
一旦潰れ潰したみたいで、そこのチェーン店だったみたいで、
うんうん、
で豚骨魚介つけ麺に戻るんではなくて豚骨つけ麺になってました。
ああ、やっぱ魚介はダメなんですよ。
僕魚介美味しかったよ。
ああ、そうなんですか、
はい、というような、じゃあつけ麺のお話とは、
はい、
CM の後成果発表でお伝えします。
はい、
あなたの住む町まで
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円、
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。
よ
っ、お、まずは猫好き様です。
はい、はい、
前回ご紹介した体重が 73.6 でした。今週は、じゃん !73.7!
0.1 キロのプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
でまあ、維持できてるっていう感じですね。これ言うと、はい。
体脂肪です。前回ご紹介したのが 38.3% でした。今週は、じゃん !38.7!
0.4% のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあでもこれも前回の猫好きさんの数字と今回が2ヶ月近く空いてるんでしょ。2ヶ月もいかないですね。
はい。
なのでそれを考えると基本的には大きく変わってないっていう感じなのかなと。
うん、できてるっていうイメージですよね。はい、
ですね。
じゃあ、まあ次回に向けての参考値って感じかな。
うん、そうですね。今回新たにスタートを切るためのここからの出発点っていう感じなんですかね。
だってやる気マックスなんだもんね。
ですね。
ね。では最後ウエストです。前回ご紹介したのが 95.3cm でした。今週はじゃん 98.0!
2.7 cm のサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ただ本当にこの前お会いした時には全然そんな感じがしないんで、改めて数字で見ると、
うん、
うん、
ああそんな感じなのかっていうのと、
うん、
なんかだったらもっと全然減っちゃうなと思いました。
おお、
今の猫好きさんのモチベーションとこの前お会いした時の猫好きさんの感じだと、
うん、
はい、
普通に動いてたら減るなっていう印象だったので、本当にだから今日スタートにどこまで減らせるかをまた楽しんでいただけると非常に良いのかなっていう感想ですね。
え、次を劇的にするためにわざとちょっと多めに言ってねえか
な。うん、っていうか、あったお姿よりは明らかに数字の方が大きい印象ですね。
うん、
そんなにあるようには全然猫好きさんご本人見えないですからね。
うん、
みんな正直にやろうね。
はい、なので
次回に向けてなんか演出をしたりしないようにしようね。
そう、あの前勉強してないみたいな感じ なしっていうことで、
俺全然勉強してないんだよねとかいう騙しはなしね。
みんな平等に、
平等で素直にいきましょうということです。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。次回期待してます。
はい、プラス知恵がありますからね、彼女にはね。
ですね、工夫をするという、工夫をしますもんね。学習能力がありますからね。
うん、
すごい。
じゃあ半助くんどうぞ。
はい、今週は宣言4回しましたが、運動がムーバレックス3回やった日が2日、自転車が1時間1回、 勝です。
合わせると
3回
1回足りません、
足りませんでした。
まあお疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。これは1回減らしたのは、俺は1回ぐらい減らしてもガツンと数字が減ってるからもういいんだぜっていう意味で合ってますよね。
そうですよね、
ですよね、うん、もうこれ以上はいいや、今週減ったから全然いいや、 OKOK、OK OK、っていうことで1回減らしてみたっていう感じですよね。
大丈夫大丈夫って感じですよね。どうせ長いとか鉄道とかもどうせ騙せる騙せると思ってるんですよね、はい、彼はね、
余裕っていうことですね。
そうでしょうね。
素晴らしい
素晴らしい、半月くん。
はい、
さっき習慣化の判断にっていうお話がありましたけども、僕は行かないと焦りますっていうのは、多分習慣化できてれば焦んなくていいんですよね。どうせ習慣化できてるから行かなくても次行くからっていうところで焦んないんだと思います。だけど僕は行かなくなると本当に行かなくなってしまいそうなので、まだ焦ります。今回は1回少なかったので非常に焦っております。数字です。体重が前回ご紹介した数字が 74.1 キロでした。今週の体重じゃん 74.3、
0.2 キログラムの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあトントンではありますよね、大体ほぼほぼ。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪は 11.1% でした。
え、そんな少なかったんですか？
嘘つけ。 18.1 だろ。
いつからロンドンオリンピックに出ようと思ったんですか？
俺今なんて言った？ 11.8 って言った？
そうです、
はい、
18.
厚かましいにも程があるやろお前。
びっくりした。
18.1% です。何驚いてるのかびっくりしました。はい、今週の体脂肪です。じゃん！ 18.3。
0.2% の増量です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。ウエストです。
はい。
ご紹介したウエストが 86.5 センチでした。今週のウエスト。じゃん！86.5。
プラスマイナス0です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。そんな律儀な。
もしもし。
プラスマイナス0だけど、減らしていかなきゃいけないことを考えるとプラスなんですよね。
そうですね。うん、まだプラスっていうことですね。
うん。多分。です。あなたの目標っていうのを覚えてる皆様はみんな気づいてると思うよ。
です。はい。次回収録まで4日間です。
はい。
週の宣言。1回。
はい。
はい。
1回。
はい。
1回しかしない。ダメだ。水曜日もね、
うん、
もう今日これからと明日明後日しあさって缶詰なんですよ。
うん、いいじゃん。
いや、もう一回だよ、どうしよう。
いや、その一回をものすごくやればいいっていうことで、うん、どうでしょう。
予備日はなくてもいいのか。
ない、だってもうないもん。
1を引いたら0だもんね。
うん、
うん、半助くん1回です。
あ、1回です。
まあでも前回の宣言から宣言が守れなかったとはいえ週3回行って、
はい、
少しは成長したんでしょうか、永井先生。
でも一応ウエストをトントンで収まってたことは、はい、僕の中ではちょっと評価を甘くすると褒められる部分にはなるなと思ってるんですね。
お
ただ 問題は、
はい、
来週動けなかった時にどのぐらいまた乗せてくるかっていうところが大きいじゃないですか。
楽しみですね。
缶詰なのは全然しょうがないので、
うん、
あとそこで例えばじゃあ半助さんが何かを変えるとしたら、
うん、
例えば食事の仕方とかぐらいになってしまうわけじゃないですか、動けないので、
うん、
あ、ですね、学校の行事の撮影の動向なんですが、いつもとちょっと違うの
は、はい、
先生方と同宿、同じ部屋に泊まります。で、食事は提供されるものと同じものが出ます。
子供と同じということはつまりハイカロリーだということだよね。
イエス、びっくりします。
いや、いいんですよ、いいんですよ。
だからあれだよね、もしかしたらご飯が漫画日本昔話のようにこんもり包まれたっていう、あれとは違うの？
その通りです。
合ってますか？
合ってます。っていうか、同じところではないので、うん、どういう、ないです。全般に、見ていると、やっぱり、ハンバーグ、スパゲッティ、
うん、
コロッケ、エビフライ、
うん、
で、甘い。
まあ、栄養管理される方も子供たちにどんどん食べて大きくなれよっていう、大人には目を向けてないメニューだよね。
ハ
ンスさん喜んで食べれそうですね。
子供舌で量おかわりできるんだったら喜ぶよね、ハンスケ君。
いや、おかわりはできないから、小心者なので。
え、実質食べ放題と同じじゃないの、あなたの大好きな。
いやいや、そうです、バイキング的な感じのところが多いので、
ご飯何回もおかわり来るぐらいならもうめんどくさい、山盛りにしてやるって言ってこんもり持ってくれるんだよね。もう漫画日本昔話か仏様のご飯かぐらいにこんもり持ってくれるんだろ。
そう、
さあ、半助くんが楽しみです。
そう、でもそれでいいんですよ。半助さん大事なことを忘れてますから。
お、
僕言ってるのは食べるなっていう話じゃないですからね、
うん、
噛んでねっていう話です。
よく噛めと、
はい、バイトプリーズっていうことです。よく咀嚼をして満腹感を出して入ってくるエネルギーを少しずつ抑えていくっていうことも工夫じゃないですか。
はい。
だから食べる量を減らせとか食べるのを我慢して朝食にしろとは全然言わないので、よく噛んで食べてください。これ、はい、まさか僕大人に言うと思わなかったけど。
またでも早くなってきちゃってるんですよね、食事が。
そうそう、だから特にそういう時ってどうしても食事がストレスじゃないですけれども、何か発散する場所になったりもするじゃないですか。
はい。
だからドバドバって入れたくなっちゃうと思うので、あえて先に言っておいたっていうことですからね。
はい。
だから満腹になっていいんですよ。その代わりちゃんと噛んで食べましょうねっていうことです。
なるほど。
あと野菜があれば野菜を最初に食べてください。
あ、それはね、できるようになりました。
ちょっと都合が悪くなるとボリュームがちっちゃくなるね。
はい、非常に便利なシステムが今日搭載されてますね。
本当に出先なの？なんかさっきから都合の悪い時々電波の調子が悪くなったとか言ってるけど、
だって野菜のあれは、
はい、
できるようになりましたよ。
はい、なんだろう、その缶詰状態の時も、
うん、
その食生活のパターンとあと噛むっていうことをしていただいて乗り切ってほしいなと思います。
はい、
いいんですよ、満腹になっていいんですから、
うん、
噛みましょうね。
はい、
じゃあ半助君の合宿の成果が楽しみですね。
本当ですね。だから、うん、これで半助さんもう分かってるので、つい食べ過ぎちゃいましたって言っちゃうと、うん、すごく突っ込まれちゃうので、
うん、
意外と噛んだら満腹感が出てきたんで、そんなに食べずに済みましたっていう答え、
あ、いいね、
うん、はい、とてもいい答えだと思っていただいて、
うん、
それに向けて頑張っていただけると良いかなと。
もうつい噛みすぎちゃいましたって言ってほしいよね。
はい。
メモしとこう、今そのまんま来週の収録の時に使いましょう。
はい、楽しみです。じゃあ頑張ってください。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。それでは鳥哲夫一郎が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、私 前回からのやつでいきますと、4回運動するという宣言をいたしました、
はい、
で、あ、そっか、1回ダメと思ったところを頑張ったんですが、逆にできる思ったところができなくなりましたので、4回ジャストの達成でございます。
はい、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。久しぶりに歩きに出れました。なので晴れの時にうまく動きましたので、ウォーキング2回、ムーバレックス室内を45分ものを2回という4日間でした。
はい、
あと私の個人的な生活の変化としましては、久しぶりに1日びっちりのパソコン先生というか、週5回、それがで、いわゆる仇の方のように朝から夜までお仕事みたいな、やつが始まりました。久しぶりに始まりました。で、今まで、私自炊は全然苦にならないというか、
うん、
唯一私苦手料理がありまして、
おお、
はい、はい、弁当
ああ、
どんなに時間があっても自分のために弁当を作るということができなかったんです。
はい
はい、
わかります、わかります。
分かっていただけます？
わかります。
あ、じゃあ中先生もあれだよね、人のために作るのは全然苦にならないでしょ。
そうなんです。でも自分のために何かいろいろと料理してパッケージして、うん、作っておくっていうのはものすごく
苦痛でしょ。
はい、気持ちが動かないです ね。
あ、だからやっぱ僕もあれだよね、音楽系ですよね、褒められたい。
確かに、
ね、いや、ね、料理作って人に出して喜んでいただけるならもう料理するの全然苦じゃないよと
ですね。
はい、なので同じ料理でも人に向けて喜んでもらうためのエンターテインメントなのか、自分を養うための餌を作るのかって全然違うんだよね、意味がね。
はい、もうものすごく同じことをしていても本当にそこの意味合いが全然変わりますよね、はい、自分のためとなると、
はい、っていうぐらい手を抜くんですが、でよく女性の方から夜ご飯作った時にちょっとのっけておいてそれをお弁当にすればいいよと言われるんですが、分かっててもそれができないんですが、今回のお仕事で今月経済状態が非常に苦しい、もう外食はできない、散々この番組で外食の恐ろしさを案に訴えてきた哲夫です。外食すると太ってましたよね、私ね。
そうですね、食べたことがちゃんと一回体の身になるっていう、
はい、少々無茶しても自炊だったら大丈夫だったんですがね、そんなにそれぐらい手を抜いてますし、そんなに栄養バランスをめちゃくちゃ気にしてるような自炊ではないんですが、それよりも外食よりもいいという感じだったんですが、
はい、
その一日中パソコン先生だったら今まで昼は弁当だったんです。つまり増量のパターンだったんですが、今回経済状況がそれを許さず、鉄を人生史上初めて自分でお弁当箱を買い、
お、
自分でお弁当を作っております。
おー、つまりお疲れ様です。もうそれです。お疲れ様です。
ありがとうございます。分かっていただけますでしょうか。
はい、ものすごい大変なことをされてる感じですね。はい、
もう自炊の延長です。つまり手を抜いております。
はい。
それでも弁当おわだいという感じで、もう餓死するよりはあった方がいいと、
お、
いうことになっております。
お、すごい。
そういう昼ご飯が始まっております。なので。週に1回行くスーパーの買い出しが週に2回になりました。
あー、はい、ですね、そうなりますね。
はい、お弁当どうでもいいと、ご飯ゆかりのふりかけをかけたご飯と、あとはもう本当お弁当ちょっとおかずをぐらいだったんですが、それでもやっぱりウインナーの消費量が倍になると、これ2回買いに行かなきゃいけなくなります。
確かに、
はい、スーパーに行きますとお菓子売り場があります。私が毎回買う、
はい、
カプリコ、
はい、
はい、大好きで必ず1回は買うんですが、はい、今回
カプリコ買ってんの。
はい、カプリコ大好きなんで毎回1個は買います。それプラス何かを買うっていう感じなんです。今回お菓子売り場でおそらく5歳のお兄ちゃんと3歳の妹さんがカプリコの横のもうちょっとお安いお菓子を選んでる場に遭遇しまして、私が、はい、ちょっとごめんねと、カプリコおいちゃん取らせてと、でカプリコを取ってスーパーのカゴに入れました。そうすると、 その男の子が妹を連れてダダダダッと走っていきまして、多分そのお菓子売り場の隣、姿は見えなかったんですが声聞こえました。お母さん見つけたんでしょうね。お母さん、大人の人がお菓子買いようって言われてしまいました。九州弁ですが通じますか？
わかります、わかります。
母上殿、大人の人がお菓子を買っていますという報告をされていました、
は
い、
そうですね、標準語訳で言うと、お母さん、大人の人がお菓子買ってるよっていう感じですね。
そうですね、お菓子食べようといけんのかと。その子が戻ってきた時に、もうよっぽど僕は肩を掴んで、いいかと、おいちゃんはお菓子だけで大きくなったと、肉も野菜も食べてないと言ったら絶対目キラキラして信じるやろうなと、言おうか言うまいか、そういう復讐は大人げないと知りつつ言おうかなとやっておりました。
ダメダメ、はい、
どうせならお前の前に立ちはだかる敵に立ち向かえと、野菜を食え肉を食えというやつは嘘だと、己の自由は自分で勝ち取れと血が流れるのを恐れるなぐらい言ってやろうかなと思いましたが、それは我慢しましたということです。お菓子いっぱい食べております、鉄尾一郎です。
はい、
前回ご紹介した体重が 70.0kg でした。カプリコが週1回だったのが週に2回になった今週は、じゃん、 70.3、
0.3kg の増量です。お疲れ様です。
ありがとうございます、ありがとうございます。多分カプリコ1個は 300g なんじゃないでしょうか。
そうですね、カプリコ分っていう非常に分かりやすい1カプリコっていう計算、
そういう感じですね、
はい、
はい、まあ、あとちょっと先ほど言いかけましたが、お好み焼きを夜に食べてビールもジョッキ3杯飲めまして、お最近また酒が弱くなってね、ちょっとだったんですが3杯ぐらいは大丈夫になりました。深夜のつけ麺もありましたが 0.3 キロの増量にとどまっております。
それを考えると 0.3 キロ差し引きで言ったら、
はい、
あの結構相殺されてるっていう感じですよね。
あ、そう
か、カプリコ分だけが相殺されなかったみたいな感じですよね、
はいはい、じゃあやっぱりお弁当栄養バランス整ってなくても外食よりはいいのか
っていうことですね。外食分が乗ったわけじゃなくて今回1カプリコっていう感じですよね、
はい、ああ、そっか、やっぱり買い出しは週に1回にしとった方がいいのか感じですが、体脂肪です、
はい、
前回ご紹介したのが 23.6% でした。今週はじゃん 25.3%、
1.7% のプラスです。お疲れ様です。
ありがとうございます。
ここに関しては脂肪量で換算すると 1.3 キロです、
はい、
ここに乗ったっていう感じなんですね。
これか、これですか、乗ったのは
っていうことは、体の中身で若干やっぱりあの外食をした分が一度やっぱりしっかり乗ったは乗ったっていう感じなんですね。
はい、夕べだったのでまだ消化できてないと思います
ですね。まだ乗っているっていう感じですね。
はい、しかもあのお好み焼き屋さんでお好み焼きとビールを飲んだんじゃなくて、鉄板焼き屋さんでいろんなものを食べた後にお好み焼きを食べたという形なので、
締めのお好み焼きなんですね。
はい、これぐらいは乗ってる、やむを得ずという感じがしております。
まあそうですね、まあ、これ消化できる範囲ですし、はい、あともう本当に鉄道さんにとってのポイントは、
はい、
ウエストがどのくらい変化をしていくかっていうところですからね。
そうですね、カプリコは譲れない。前回ご紹介したウエストは 81.8cm でした、
はい、
今週はじゃん 81.0 81.0 81.0。
おお、 0.8 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。電話が鳴ってます。
はい、
業務連絡、
すいません、
どうぞ。
ファックスが届いちゃう感じなんですけど、
取らなくていいんですか？
あの大丈夫です、ファックスなので全然大丈夫なんですけど、はい、すいません、日報が届いてる感じなので。
日報が届いております。中井先生、はい、業務中です。
はい、日報届く中、あのしかも後ろでは花火大会があるらしく、さっきからずっと
それがポンポン言ってるの、それ、
はい、ポンポポンポンポポってずっと言い続けてるんですけど、
鉄を祝しております。
はい、
鉄をおめでとうのファックスが届いてるんじゃないでしょうか。
ちょうどなので、あのオリシも今フィナーレの花火なのですごくドドドドドドって上がっている感じなので、
はい、もう鉄をよ
ろ、ウエストが減ったことは祝しております。
ありがとうございます、ありがとうございます。
おめでとうございますっていうか、本当にあの ウエストがきっちり減っているっていうところが、
ありがとうございます。体重は今まで最悪だったというか最高値だった 70.0 を更新しております。
あ、これ最多、
はい、番組やり始めて最高になっております
にもかかわらず、はい、ウエストが1センチ近くサイズダウンをしているという、
はい、しかも大して運動してないのにっていう感じですが、いや何その元気のないやる気のない
とか思ってさ、すごいですね。
声出していこうよ、元気出して。おい、また都合悪くなると電波悪くなった振りしやがって。
はい、非常に都合の悪いところでフェードアウトっていう流れが綺麗に出来上がってるんですけれども、
人を喜ぶという本当に心がない人やね、この人は。
そうですね、あの羨ましいとコメントをしないっていう。
しないという。その後、あ、いいな、僕もガクンといかないかなとか言うんですよね、またね。
まあ確実に言いますね。僕もそのぐらい減らないかなっていうのは絶対思っておられると思うので。
ハンスケくん、横浜のハンスケくん。
ですね。羨ましいです。
あ、帰ってきた。はい、はい、お帰りなさい。
聞くんじゃなかったというような感想でした。
そうですね。
はい。ありがとうございました。ということで体重はマックスになりましたが、ウエストは。まあ、自己ベストではございませんが 79.8 の自己ベストにまあまあ近い方かなと。
そうですね、
はい、
何せ本当にあの1センチ近く減ってるっていうことがやっぱり大きいですからね、ここに来てまた。
はい、ありがとうございます。深夜食べても、まあ深夜食べたのはねちょっと週に1回だけなんですが、
はい。
あ、でもそうだ、豚骨ラーメンはこの前にもう1日食べてる。
おお、
お食事制限全然しておりません。カプリコ制限もしておりません、はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。それでもウエストは減るという、人は食べながらでもやってられるっていうことですね、
は
い、
もう永井先生から見るとそれは食事制限もうちょいしろよ、もっと効果出るよとおっしゃりたいのかもしれませんが、
いやいやいやいや、っていうかもう本当にだからの僕食べることを我慢することに対してはあんまり
全く言われてませんよね、
したくないので、はい、うん、基本的にはあの全てのことにおいて我慢はしない方が良いので、うんうん、楽しみながらでどこかで、
はい、
総裁ができてかつ結果が出れば良いっていうことかなと思っているので、
はい、
今回の哲夫さんの結果っていうのは非常に多分勇気づけられて食べてもいいんだっていう部分だけものすごく残った方が多いんだろうなと思っていてちゃんと食べた分哲夫さん動いてるから減ってるっていうことなので、はい、皆さんも食べたら動きましょう
っていうことですね。よく噛んで食べて動きましょうと。
そうですね、
いうことですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。よかった、これで誰も減っていなかったらどんな感じで終わっていう流れはあったんですが、
いやでも僕も体重も体脂肪も増えてますもんね。ウエストだけ減っちゃった感じですが、
でもそれは非常に面白いですし、ウエストって逆に皆さん減らしたくても減らない場所じゃないですか。
はい、はい、私もなかなか減らなかった場所です。
うん、それがでも本当にそれこそね、あの夜ラーメンを食べたとか本当に美味しいものをしこたま召し上がった次の日でもウエストが減ってるっていうことはやっぱりあの動いたりすることとのバランスが取れていると体がちゃんと反応するっていうことではありますものね。
はい、わかりました。じゃあさっきお話したお菓子売り場の子供にもう一回再会したら、おいちゃんは食べても痩せるんよと言ってよろしいでしょうか。
そうですね、だからあとは子供のうちは1日1かぶりこなぐらいのところで、
うん、
アドバイスをしておいていただけると、
うーん、あの子に言って目をキラキラさせてみたかったって通知でした。
お疲れ様でした。
はい、ということで今回も結構なボリュームになってしまいましたね。
ですね、
はい、お届けしましたみんなのダイエット、お相手は半助と
哲夫一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いない部屋の中、何度も探した、僕はまだ君を探している。大きな声で君の名を呼んでみるけど、帰 焼きだけ願いがもし叶う